皆さんおはようございます。3月になったというそんな感じ、まだ寒いんですけども、本当に輝かしい朝を今日迎えさせていただきました。一週一週の礼拝が本当に私たちにとりまして新たな恵みの時となることができますようにと願います。受難週に近づいております。レントにはすでに入っておりますけれども、ですから聖書の箇所はイエス様の十字架に関わる今日も箇所が開かれております。今日は一粒の麦としてというテーマであります。ヨハネの十二章から、とりわけ今日の中心聖句は24節の私たちによく馴染んでいる言葉でもあります。よくよくあなた方に言っておく。一粒の麦が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。先日持たれた矢橋さんの葬儀の時にもこの言葉を用いさせていただきました。一人の方の死というものをですね、虚しくしないように、神様は決してそうなさらない。必ずここから新しい実を結ばしてくださる。そんな期待を込めてこの御言葉が語られたと思いますけども、皆さんと一緒に一つの麦が死ぬということについて今日は考えたいと思いますね。人間の行動の原則というものが大体3つのパターンがあると言われるんですね。人は大体この原則のどれかを選んで生きているわけであります。一つはしたいからする、好きだからするという、これは欲望の原則であります。二つは何をする価値があるから、役に立つからするという、これは価値の原則であります。そしてもう一つは何々すべきだからする、そうあるべきだからそうするのだという、これは使命の原則であります。私たちは大抵欲望の原則で生きているんじゃないかと思います。あるいは時には価値の原則で自分を思い直しながらこの意識的な行動を取ることもあります。しかし使命の原則ということについてはあまりですね、普段は考えないように思いますね。だけども私たちクリスチャンはですね、立法という意味じゃないんですけども、ああしなきゃいけない、こうしなきゃいけないと、そういう類のものでは絶対ありません。だけども私のうちにイエス様が救いを与えて、私のうちに聖霊を与えて、神の御言葉を私たちに教えてくださるときに、私たちはやはりこうあるべきであるという、こう生きるべきであるという、神様私たちのうちに使命というものをですね、クリスチャンとしての生き方というものをしっかり私たちに教えていてくださるわけであります。私たちはある意味で使命の原則に立ちつつ、いつも私たちは欲望の原則に流されやすいものでありますけれども、もう一回そこに立ち返りながら新たな道を、使命の道を歩んでいく、それがクリスチャンの生き方ではないかと思います。今日のところに27節、イエス様が十字架の死を間近に感じられた、そういう、その中で、今私は心が騒いでいる、私は何と言おうか、父よ、この時は私を救いください。イエス様はね、何時心を探せるなと言われたのにですね、ここで私自身が心を騒いでると赤裸々に自分の心の騒ぎのことを弟子たちにもおっしゃるわけですね。これはイエス様がご自分の十字架というものを意識された時であります。人の罪を一身に背負って十字架に命を捨てる時が目前に迫っていると感じられた時に、父なる神様との豊かな交わりから切り捨てられてしまう、断たれてしまうという、その恐ろしさのゆえに、これは私たちは分からない、巫女だけが分かっていらっしゃること、おののきを襲われたと、これはゲッセマネのあの祈りの時の恐れなんです。ヨハネの福音書はゲッセマネの記事がない、だからここがヨハネのゲッセマネの記事だと言われるゆえになります。だけどもそれを支えたのは何かと言いますと、 その後で、しかし父よ、この手から私を救いくださいと祈られた後に、しかし私はこのためにこの時に至ったのです、このためにこの一時のためにこのためにこの時に至ったのです。イエス様もまたね、死なる神様から十字架という使命を委ねられて、全人類の我の罪を担うという使命を委ねられて、ただこのことを目当てにしてイエス様はご生涯を歩んでくださいました。イエス様はまたこの使命の原則の中にとらわれるようにしてその生涯を歩まれたということなんですね。私たちもまた使命に召されているんだということですね。過越の祭りに巡礼の旅をしてまいりましたギリシャ人が寄りました。これは異邦人でユダヤ人の絵の回収者か、あるいは回収まで行ってなかったけれども、ユダヤ教に対して大変、この敬意を表しですね、帰依している、そういう、この人たちでありますね。この人たちがですね、イエス様にお会いしたいと願い出たんですね。ピリポを通してこう願い出てまいりました。そのことを聞かれたイエス様はまさに時が来た、自覚なさったんですね。日本語ではこの上手な日本語になっておりますけれども、23節するとイエスが答えて言われた。人の子が栄光を受ける時が来た。イエス様にとって栄光っていうのは、ね、十字架にかかることなんですよ。神の御旨を行うことなんです。それがイエス様にとっての栄光なんです。人の子が栄光を受ける時が来た、こういうあの滑らかな日本語ですけれども、しかし言語では時が来た、これが真っ先に来る、これ強調されている。時が来た、福音の宣教の開始においても時が満ちた、悔い改めて福音を信じよう、神の国が近づいた、その時というものをいつも意識してほしい。これは普通の普段の時というクロノスという言葉ですが、そうじゃなくて特別な時ですね、備えられた時なんですね。私もそういう時がありますよ皆さん、特別な神の時ってあるんですよ。召されるところもまさにクロノス、ごめんなさい、カイロスです。特別な時でありますね。時が来た、この時というのはイエス様が十字架にまさにかかられる時なんです。その時が来たことをここで自覚されます。イエス様の十字架というものはユダヤ人だけじゃなくて、ユダヤ人もギリシャ人も全世界の人間の罪のための贖いの技でありました。全人類の罪の身代わりとなって、まさに十字架の贖いを成し遂げられる、その神の時がまさに来たんだという自覚でありますね。異邦人が主を求め始めるというのはまさにそうなんです。イエス様はこの後この福音がユダヤ人だけじゃなくて、弟子たちを通して、初代教会を通して、どんどん異邦人、全世界、この福音が、十字架と自分が成し遂げられる十字架と復活の福音が、全世界に述べ伝えられていくということを見てらっしゃるわけですね。その時です。イエス様が語られた言葉が、今日の聖句なんですね。よくよくあなた方にと。大切なことを語る前に、この言葉が出てまいります。一粒の実が地に落ちて死ななければ、それはただ一粒のままである。しかしもし死んだなら、豊かに実を結ぶようになる。私はこの田舎の農家の長男でございます。別に何もそんなこと得意があるしないですけど。小さい時、この手伝いをいたしました。田畑を耕したことがあります。ですから私の感覚の中で、一粒の麦が地に落ちて死ぬということはよくわかるので、自分の形を失い、まかれた種が自分の形を失い、自分の命を失うことによって何十倍もの新しい実を結んでいくという、その自然の摂理、神様の摂理、その現実をよく私が理解できると思っております。ある時私は母が じゃがいもを植える手伝ってとこういうことでありまして喜んでですね手伝ったことを思い起こします。じゃがいもの種芋ってのを取ってやるんですね。これは食べない種芋なんだ取ってやる。でその種芋を母は出してまいりましてですね、そしてそのじゃがいもの種芋ですね、この輪切りにするんです。真っ二つに切るんですね。で切った切り口に、ね、灰どれだけしない灰をつけるんですね。灰をつける灰をまぶすんですね。でその灰をまぶした種をですね畑に運んで、耕されたところの畝にですね、この種芋をですね、植えていくわけですね。浅く埋めて土をかけていくんですね。これで終わりなんですね。そうしますとですね、この土の中ではその種芋からですねやがて次々子供の芋が生まれてくるんですね。